皆さんこんばんは、オレンジデザインの国です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフックダブルピーはワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 7.1 の気になるポイントを確認してみよう。ワードプレス本体の深刻な脆弱性 WP2 シェルについて、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は、89回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと1回空いての1ヶ月が間が空いた収録になっておりますが、ここ最近いかがお過ごしでしたでしょうか。
そうですね、まあ夏休み始まって、まあ、ずっと子供家にいるというのと、まあ最近で言うとですね、あの熊本で地震があったじゃないですか。
はい、
僕ちょうどあの時あの家族でハウステンボスに行ってて、はい、でまあハウステンボスにもそのエヴァのなんかアトラクションできてるんですよ。なんかまあなんだあれ、なんて言うんだろう、映画館に 4DX ってあるじゃないですか、椅子とか動くやつ、はい、まああんな感じのもっと激しいやつみたいなのがあって、なんかそれで、なんかその出た直後だったかな、なんかそういうタイミングだったんですよ、なんか。僕が。で、めったにならないあの緊急地震速報、ビービーってなって、だからそれが緊急地震速報って僕気づかなくて、あれなんかエヴァのアトラクション出たけど、なんかスマホでなんかしたかなみたいな、なんかそういう気分だったんですよね、いきなりすぎて。でもなんか周り見たらみんなの携帯も鳴ってて、でなんだと思ってたらちょっとここ揺れ出して、あ、地震速報やんみたいな。はい、でも結構震源から結構そのハウステンボスで位置離れてるけど結構揺れてたんで、あのちょっとあれ X で見てみたら、なんか熊本の方で震度なんとかとか出てて、おやばと思って、はい、そんな感じでしたね。
2時、あれ何時だったかな、4時半、
夕方でしたね、帰ろうとしてた時くらいだったって、
ね、ちょっとまあいろんなまあ、その何、二次災害じゃないけどね、こうあのイオンモールのやつとかね、まあ、いろいろあったりもしたみたいだし、一番こっちからこう僕もね、岐阜だから全然その揺れとかは全くなかったんですけど、その件に関しては。ただニュースとかで見てると、やっぱこの暑さがさ、そのあとね、でお水が断水とかさ、そういうのを見るとちょっと過酷というか、こう
嫌だと思いますね。
特に水がないっていうのはね、やっぱそのこの暑さで水がないって本当に命に関わると思うから、そういうところはちょっとね、心配だなというのは遠くからも、感じるところですよね。でもあのそのハウステンボスにいた時に揺れて、帰りの途中とかも特に問題はなく帰ってこれたっていう感じですか。
運転して帰り運転してる時にまたブーブーってなったんですけど、その時は感じなかったですね。
じゃあ一番大きく揺れたのが、まあ、その時ぐらいの。
そうですね、その時はもう感じましたね。あんまその地震ってないというか、感じるほどのはないんで、結構本当かなり久しぶりでした。
ねえ、 ちょっと1週間は経ったけど、で、余震とかそういうのも含めるとね、まあ、なんか、
まだね、
あってるっていうこと、まあ、あるとは思って。うん、
こっち、長崎でいうと、そのスーパーの棚が、なんか、ガラッと開いてたりするとこがあったりとか、なんかありますね、そういう感じ。
ああ、それは、もし、またそういう地震があった時のための食料買い込みとかそういうこと？
あ、多分その長崎、あ、熊本からこう仕入れてた分が入らんくなったとか、うん、そういうことだと思うんですけど、なんか、はい、あれ今日アイス全然ないなとか、
あ
れ牛乳が今日はないなとか、
うん、
結構最初らへんそんな感じでしたね、うん、今だいぶもありますけど、
うんうん、まあ、特に数日はね、多分ああいう高速道路とかもね、被害があったとかね、あったニュースも見たから、そういうのでこういう運送関係もあれだったかもしれないですね、うん、そうか、まあでもね、ちょっとね、こう自然災害だから何とも言えないところですけどもね、あの、まあ、まあこういうことは続かないといいなとしかまあ思えないですね、
うん、
うん、そうね、ここ1ヶ月、まあ、うちも、まあ、夏休みが始まって本当、あの、もうとにかく、まあ、岐阜もなんかやたら暑いんですよ。本当なんか気温で40度近くなったりするから、実際このアスファルト上とかだと本当50度とか、もうすごい暑さなんですけど、やっぱ、まあ、家の中もね、当然暑くなるので、で、まあ、子供が2人いて、僕も家にいて、3人で家にいるんですけど、まあ、その、みんなそれぞれいる部屋でエアコンつけてると、まあちょっと、ね、電気代もちょっと気になるご時世じゃないですか。あまり無駄もできないし。だからもう、基本的には平日はもう、リビングで3人で過ごすと。でもパソコンをもうリビングで持ってって、パソコン、まあ仕事はもうリビングでやって、で子供も勉強はリビングでやってもらってみたいな感じでも過ごしているっていう感じですね。で、ちょうど先週末、8月1、2と、まあ、長男も中学校1年生。長男の、まあ、ボルダリング その中学生大会があって。で、岐阜から埼玉県秩父市というところまで、はい、車で行ってきました。休憩しながら行ったけど、着いたのはやっぱ6時間半ぐらいかかりましたね。
うわきついですね。
結構しんどかったですね。はい。でそれから、まあ、1日目に予選を戦って、で、まあ、幸い、その次の日にもちょっとつながったので、次の日も、まあ、大会に参加して、で、まあ、順位が確定して終わってきたっていう感じなんですけど、で、それから、また帰りっていう感じなんで、一泊予定で帰ってきたんで、はい、
うん、
なかなかね、距離的には本当400キロいかないぐらいなんですけど、うん、けどやっぱ全部高速じゃないんですよ。下道で 100キロぐらい下道なんですよ、一部なんで。どうしても高速通ってないとこあって、はい、なので意外と時間がかかって大変でしたね。うん、すごいこうなんか、なんていうかな、1台しか通れない山道とか通ってたりとかいう感じだった。
ああそう、何だかんだで高速はね、楽っちゃ楽ですもんね。
ずっとね、うん、まあ、そこそこのスピードで走ってはいけるからあれだけど、下に降りて山道を走っていく感じだったんで、距離の割にすごい時間かかるみたいな。はい、けどもまあ無事に行って帰ってきたんですけど、やっぱあれですね、運転は疲れましたね。久しぶりにちょっと運転疲れたと思いました、
うん、あ、
個人的にはその昔から車運転するの好きだし、苦に感じることもなかったですけど、まあ年ですかね、ちょっとしんどかったですね、帰りとか特に、
うんうん、
けどね、まあそういうどうしてもなかなかこうね、電車とかでは行けない ケースもあったりするので、うん、実際は電車でも行けなくはないんですけど、ただ行くとすごい自由を奪われるんですよね。
うん、
その場所自体も、まあ、多分バスがローカルバスが多分1時間半に1本ぐらいしかない感じ
です。ちょっときついですね。慣れないとこで。
そう、自由に奪われるし、うん、こう大会が出しているシャトルバスとかはもう1日3本ぐらいしかないしってなると、やっぱ自由を取って車で行くっていう観念になって、
うん。
はい、ケツね。まあ、僕は多分埼玉行くの初めてかな。
うん。
でも、すごい良かったのが、道の駅がたくさんあって、道の駅に寄ったらですね、こうなんかお水を貯めるようなさ、こうなんていうのかな、洗濯ができそうなでっかい、プラスチックの桶があって、それが3つぐらいこう、水が流れるような感じで、こう置いてあって、でそこに桃が水でブワー、水浸しになってるんですよ、桃が。水で冷やされてて、こうなんかよく田舎の方に行くと野菜の無人販売とかあるじゃないですか。こうお金カンカンに入れてってねみたいな。でカンカンに桃1個100円100円入れて桃を勝手に持ってってっていうのがあってそこにナイフが置いてあって、
こうああそこで切れるんですね。
そうで、それをナイフで切ってその場で食べれるっていうのがあって、すごい美味しかったです。そういうなかなか道の駅を楽しみながら、まあ、ゆっくりと行ったって感じですね。はい、はい、なってもうまたちょっと今後ちょっと遠出もありそう。今週末を今週末でまた長野ですからね。
うん、夏休みの間にまだ何回かって感じなんですか。
今回が一番遠くて、次長野がまあその次ぐらいで、それで一旦夏休みはもう他は遠ではないかなって感じですね。はい、ですけど、まあ、そういう感じでね、ちょっと押しながらやっていかなきゃいけないスポーツでもあるので頑張ってやらなきゃなという、
まあ、出たいっていうのが偉いですね。
はい、まあ、今回ちょっと全国大会だったんで、まあ、世界中というか、まあ、北は北海道、南は沖縄からみたいな感じで中学生が集まるタイプなんで、そこで、まあ、一般クラス40人ちょっとのうちで最終的に全体8位かな、っていう感じ。まあまあ実力不足は否めないんですけど、まあ、頑張ったかなっていう感じの結果でゴールができたので、はい、また今後も頑張ってくれるんじゃないでしょうね。今後の彼に期待として、はい、思っております。はい、それでは、本日のトピックス、この3つですね、お送りしていきたいと思います。まず1つ目ですね、ワードプレス 7.1 の気になるポイントを確認してみようということで、実際ですね 7.1 が正式にリリースされた後にまた改めていろいろと触ってみるという、はい、何かなトピックスでお送りする予定ではあるんですけども、まあ、今はまだ RC1 は出て、今日出てない、
多分ベータ4じゃないかな。
そうですね、今収録時点でおそらくベータ4が最新のバージョンでテストできる状態なのかなと思うんですけども、おそらくもしかしたら明日ぐらいにもう RC が出るかな、どうかなっていうような感じかもしれないですけど、一応現時点でちょっとここだけ見とこうかというポイントをこの3つですねピックアップして紹介していこうかなと思ってます。それでですね、実際の、ワードプレスの画面に移動しましょう。はい、これですね、今ここで見たらですね、7.1 のベータ4というのが、今動いている状態ですね。これはワードプレスのプレイグラウンドで、まあ、WP イコールベータと入れるとですね、ベータ版が楽しめるという まあ、パラメータを入れると、そういうふうになるんですけど、そちらで今ブラウザで動かしているという状態です。で、全く余談ですけど、プレグラウンドのね、この、なんていうかな、この URL っていうの、これが下に来ましたよね。前上だったよね、これね。
上でした。
うん。で、あとね、意外となんかね、いろんなこの、なんかメニューが増えてて、ちょっと、
すごいです。
何ができるのか。
オートセーブと。
そう、オートセーブもあるし、データベースもあるしね。
それ、うん、あれですか、覗けるんですか、なんか。
ポチってやると、あ、
あ、PHP マイアドミンとか入ってる。
うん、オープンアドマイアとか、そう。で、ダウンロードデータベース SQLite とか。
ああ、これ、いいですね。
うん、でここで作って
実際
DB 落とせるとか、うん、
うん、なんかサイトエディター触った時どういう形で保存されるんだろうとか、なんか調べたりする時あるんですよね。
ああ、うん、ここで簡単に
プレイグラウンドだったらいいですね。うん、うん、
そうで、こういうのもあるし、まあ、ファイルでここでまあ一応編集もできると、うん、いう形なので、まあなんかちょっとコンフィグのね、何かしらしたりとか、いうこともここでできるし、
すごい。
テーマ側の、TT5 とかの、例えばファンクションに何か入れるとか、いうこともできるし、これ多分、フォルダ作れるんで、固定はここで作れますよね。なんなら。多分。まあ、リロードしちゃったらクリアになっちゃうけど、多分。あ、でもオートセーブだからセーブされるのかな。うん、なんかその辺ちょっと深掘りするとまた一つコンテンツになりそうな気がするんですけど、うん、
あとはログも見れますね。これエラーログとか見る。あ、これいいですね。
そう、これワーニングインフォ、そうで全部で4つ今あるみたいな、
うん、
うん、感じでログも見れて、これはサイトセッティングとかブループリント、うん、で最終的にこれ一応書き出しもできる、うん、いう感じですので、かなりプレイグラウンドが進化しているということをちょっと合わせて紹介しておこうかなと思います。はい、それではですね、まずワードプレス 7.1 のレスポンシブ設定なんですけど、これは、そうだな、ハローワールドで見ていったらいいかな。ちょっと今これ画像をね、入れちゃってますけど。は、これを上書きしまして。レスポンシブ設定というのは、要するに、まあ、ワードプレス、ここでですね、まあ、見ると、まあ、デスクトップ、タブレット、モバイルという。まあ、ブレークポイントが切ってあって、まあ、それぞれ設定できる。んそれぞれに、まあ、その、ここでですね、表示を切り替えてっていうことができるっていうのは、まあ、これまでのワードプレスでもできてる。で、これ、ちなみになんですけど、これ、動かせるの今回からですよね、確か。
ああ、ですね。7.1 から。
うん。で、ちょっとこう、トグルが出て、これで一応ちょっと確認、画面をね、大きくすることができるようになるのがちょっと新しい機能があるんですけど、まあ、ここでご紹介したいのは、このブレークポイントに対して、レスポンシブのスタイルを設定できるようになったということですね。で、ここをまずクリックする必要があるんですね、これ来てしまった。多分。
そうですね。うん、まあそうですね。うん、それを有効化した状態でちょっとモバイルとかにしてもらうと、
うん、
あのブロックの設定パネルの内容が今ピュッと変わったのが分かるかなと思うんですけど、モバイル
これ出てるんですね、
はい、
うん、で例えばモバイルで、こちらの背景を黒にして文字サイズの文字を白にしましょう、まあ、こんな風になりました。で、タブレットにすると、はい、適用されてない。ということは、さっきモバイルで 設定したこの設定項目というのは、モバイルの、範囲内の、まあ、画面幅でしか適用されないということに一応なるんですね。うん、で、こちらに今度タブレットにしました。で、ここもタブレットになりました。で、まあそうですね。色を今度もそうしたら、背景ピンクにしましょう。にしたらどうなるかというと、モバイルの時は黒だった。で、タブレットにするとピンク。で、ストップにすると、おピンク。ということは？
いや、これ多分デスクトップと言いつつ、サイズ的にタブレットのサイズなんだと思うんですよね。
あ、
このプレビューエリアが。
画面を今大きくしました。画面ちょっとこれ大きくしました。うん、すると、まあ、こういうことになるんですね。で、デスクトップは、まあ、デフォルトの状態です。ままと。あ、でもデスクトップにすると、ここデスクトップって出てこないですね。
そうですね。まあ、標準状態っていうか。
うんうん、では、そうですね。まあ、黄色にしましょう。そうすると、まあ、デスクトップはこう、タブレット、モバイルみたいな形で、こういうふうに、レスポンシブで、設定を切り替えることができるというのが、今回の 7.1 から搭載される一応レスポンシブスタイルの切り替えということになるんですね。
うん、
これちなみに、まあこうあるじゃないですか、段落が。で、今これでデスクトップになってます。で、デスクトップで例えば背景を黒にして色を黄色にしたとします。で、タブレットに切り替えるとそのままモバイルに切り替えても適用されるっていうことから見るに、これはモバイルファーストではなくデスクトップファーストの、設定継承になっているってことがまあ分かるかな。
そうですね。うん、
なので、ちょっとまあいろんな実装する人がいるから、こう何が基準かっていうと言いにくいんですけど、まあモバイルファーストと言われるようになって、まあ早10年ぐらいは経つとは思うんですけど、言葉としてね、聞く岩になってからっていうのも、ただここに関してはもうモバイルファーストのこのスタイル継承ではないっていうことが、ちょっと個人的にはちょっと大きなポイントかなと思います。なので、でも設定としてはもうデスクトップ、したものをタブレットに切り替えてプラスアルファで設定する、そこでまたモバイルに行って、プラスアルファで切り替えるっていう形が、このコアのスタイリングレスポンシブスタイルズを使っていく上では、まあ、デフォルトのワークフローになっていくのかなという気はしますね。これでも例えばスノーモンキーとかだって、まあ、モバイルファーストじゃないですか、スタイリング的に。
そうですね、うん、
そういった場合で、まあ、ブレーキポイントがそもそも違うって言ったら、まあ、そんで終わりかもしれないですけど、結構そういうテーマ多いと思うんですけどね、モバイルファーストで組んであるっていうテーマ。てかどうなんですか今って、デスクトップファーストってまだまだあるんですかね。
まあ、実際無理だと思うんですよね。あのスノモンキーがモバイルの CSS を書いて、そこにデスクトップのって上書きしていくっていうのは最初からそう作ってるからなんで、
うん、
多分今のは ワードプレスコアでそれをやろうとしたら多分盛大な事故が起こるから、うん、あくまでベースのやつを新しいやつで上書きするしかもう無理、うんうん、だとは思いますね。
うん。ごめん。ただまあ、この、こちらの機能を活用する場合には、まあ、スタイリング的にはデスクトップファーストで組んでいくというようなことをちょっと覚えておいた上で大
きく。そうですね。まあ実際デスクトップっていうかこのパソコンで編集作業すると思うんで、ほとんどの場合は。うん、うん、まあこっちの方が使いやすいとは思いますね。
うん。そう、まあそうだね。その辺。うん。な僕、
あとまあこれ、あれな
ん、
うん、はい、あのブレイクポイントをテーマ JSON で変えれるようになるはずなんですけど、
うんうん、
ということはですね、そのブレイクポイントって変数化できないじゃないですか、 CSS 言語の仕組み上、
うんうん、
決め打ちしか無理じゃないですか、
はい、
ということは全部あのHTML 上にインラインで CSS 入ってくると思うんですよ、このレスポンシブ用の CSS って、
うん、
だけどめちゃくちゃ使ったらめちゃくちゃ CSS がこのヘッドかボディにボーッと入ってくると思うんですけど、
うん、
だからあんまやりすぎるとパフォーマンス的に大丈夫なんかなとちょっと思ったりしますね、うん、
そうね、その辺どの程度やっちゃ、やっちゃうのか、うん、使っちゃうのか、あ、うん、っていうのもあれだし、そうだな、これあのブレイクポイントを変えれるっていうのはテーマジェイソンの方である、ね、さっき追加の 7.1 から使えるようになるっていう話でしたけど、これブレイクポイントを変更できるだけで追加のブレイクポイントを作れるわけじゃないですもんね、
だと思います多分
ですよね、うん、まあ、なので一応このこの3つのデスクトップタブレット、モバイルでこの3つの中でまあ一応動かしていくっていうことはまあ多分変わることないだろうなと思って、まあ、うん、ブレーキポイントのカスタマイズで例えばモバイルは30レムとかタブレットは45レムっていうのを、テーマ JSON の、まあ、セッティングスのビューポートみたいなところから、まあ、設定できると、
うん、
いうことではあるけども、まあそうですね、あの別途その例えば iPad とかいうブレーキポイントが作れるっていうわけではないっていうことっぽいよね。まずはこの 7.1 ではこの3つのところで切り替えつつ、デスクトップファーストでスタイリングしていく形が一応実現可能ということになるという言葉になるかなと思います。はい、で、次はですね、ホバーフォーカス、アクティブ、これと疑似要素って言われるような設定ですけど、そちらの状態のスタイルを設定できるようになるというようなことが、まあ、こちらにあります。これは、実際にどうやったら試せるのかな？疑似要素
の。これ多分、段落とかないくて、多分ブロックで決め打ちだと思うんですよね。違ったかな。ボタンとかはあるんですよ。このボタンの パネルの右上。
あ、これね。
あ、ですね。はい。
うん。
確か決め打ちだったと思うんですけど。
うんうん。あとなんか使いやすくのブロックって何があるかな。疑似要素使いそう。リスト？
いや、
リストはないな。
ナビゲーションとか。
ナビゲーションもないか。
もう、あの、メニュー追加して、だから、ナビゲーションアイテムっていうか。
はっは
っ。はい、あれ、できますね。その上。固定ページリンクって書いてあるとこ。
はい、はい、はい。なるほど。まあ、この、どのブロックで使えるかちょっとわかんないですけど、とりあえずこの全体的に広く使えるというわけじゃなくて、まあ、特定の、ブロックで、使えるという感じかなという気がしますね。で、例えば、ホバーしたときは、ショーステートオンキャンバスだから、まあ、ここで今、このホバーの状態を見せてくれてる。例えば、黄色に黒とかにしたら、要はこれオフにしました。で、トグルオンにすると、ホバーの状態のスタイリングが常に表示されるっていう状態になる。で、トグルをこれオフにすると、通常の状態に戻って、ここにマウスをオンすると、ホバーした状態が実際に確認できるというような形になって、ここは切り替えれるってことですね。
うん。
で、あとは、例えば、まあ、フォーカス。フォーカスと、フォーカスビジブルとアクティブ。
ああ、うん。
ここら辺、細かく、まあ、例えばフォーカスしたとき
に。そうですね。まあ、スノーモンキーとかユニットももう、ホバーとフォーカスビジブルって同じスタイルが当たるようにしてるんですよ。
これフォーカス
基本一緒だろうと。
こう文字の赤な感じ、輪郭というか。
結構まあこう、わかんない人には難しいと思うんですけどね。
そうですね。これ。なかなか難しい。この違いがね、フォーカスとフォーカスビジブルの違いとか、あとはその、アクティブとフォーカスの違いとかっていうのは、ある程度その CSS 書いたことがあればわかるけど、よっぽど書いたことのない人であれば、ちょっと興味があって調べたことがあるぐらいじゃないと、まあ知る、すべがそもそもないかもしれないですね。その知る機会が。
うん。
そこはどういうふうに、まあでもここは知ってるから使えるっていうことなのかな。うん。
まあそうですね。一応隠されてるから、わかる人がやってね、みたいな。
で、やっぱりこの、さっきのレスポンシブのスタイルもそうだし、これ何の時に話したかな。やっぱね、この、どこのブロックに何を設定してるかっていうのがまだ現状ちょっと分かりにくいところがあって、で例えば今これでも、このボタンには、今、ホバーとこのフォーカスのスタイリングがしてあるっていうことが、ここ掘り下げていかないと分からない。
ですね、
そうこうやってやらないと分かんない。で本当はこうせずなくしなくても分かるようなやっぱり UI の方がおそらく使いやすいと思う人が多いのかなとはちょっと個人的には思うところですね。だからまあでもこのスペースのね限界とかもあったりするから、まあ、そういったところの UI がどうやって今後ちょっとブラッシュアップされていくかなというのはちょっと気になるところではありますね。
これさっきのレスポンシブ設定とも掛け合わせですからね。
これね。
はい。
ああ、そうか。
あれ、ならんな、みたいな。
タブレットにしたら、はい、一応そうか。ここで、一応
そうですね。デスクトップのは継承するんで。
でもここでホバーしたときに例えば黄色じゃなくて オーバーの時だけちょっと紫と白にしたいみたいな、した時にはで、ね、なんかこうした時にこうなるけど、でストップにしたらこうれて、あれこれはどこでってなるわけです
ね。はい、その掛け合わせ問題がまあ
そうね、うん、
まああとカスタムブロック作ってる人ですね。僕もちょっと全く自分の確認してないですけど、
はい、
カスタムブロックの方でもうホバーの設定なんか入れてるとか、
うん、
レスポンシブの時にちょっと何かが変わるようにしてるという時にこれと干渉して、
うん、
あのパネルで設定したものが反映されないよとか、
うん、
もう結構あるんじゃないかなと思ってますね。
ちょっとねカスタムブロックとかを提供されている方はかなり 要テストなところですかねこれはね、
うん、
いやこれをねそうじゃな前の時になんか話した時にはこれを僕はどう本にするか、ね、悩ましいところでは
ある
し、
ね、
うん、どうやって使いやすいようにこう紹介する、使ってもらえるでしょう、どうやって紹介するかみたいなところはちょっと、まあ、今もすでに頭悩ましているところではありますね。
うん、
まあ、しかしこのこういう方向に進んできた、ワードプレスがこういう方向に進んできたっていうのは事実なので、そういった方向の中で今後この UI、 さっき僕ちょっと言及したような UI もそうだし、使い勝手であったり、あとはブレイクポイントの部分とかもどういった形でも進化していくか変化していくのかっていうのは今後見ていく必要があるなというのは思いますね。はい、それでは、最後に一つこちら、新しいブロックが、追加されます。これタブブロックというものですね。でこの実際にちょっと触ってみると一番分かりやすいかなと思うんですけど、タブブロックはよくね、まあこれまではもうこういうのなかったので、どうやって、まあそうだね、テーマとかね、例えばスノーモンキーブロックスにはタブブロックはあるけど、スノーモンキーと併用じゃないと使えなかった。
いえ、どれでも使えるはずです。
どれでも使えた。でそういったプラグイン経由でこうカスタムブロックを入れたりする、もしくはもうその部分だけもう鬼のように、消毒コード実装するとか、いろんなことをね、みんな考えてやっていたかなと思うんですけども、一応コアで、こういった形で、タブ1か。
まあ結構、操作感的には使いやすそうな感じが。
これタブ2が消えちゃった、
うん、
タブ3、うん、こんな感じでタブを使え増やせます。でタブリストというブロックが上のタブで、このコンテンツの方がタブパネルズみたいな感じで、それぞれ例えばこれタブ1なのか、こういう感じになるのかな。でこれがタブ2のコンテンツになるのか。なるほど。ああ、なるほどね。そういう形になるんですね。はいはい。タブ3のコンテンツですという感じで、このタブパネルズの中にタブパネルというブロックがあって、その中にそれぞれのタブのコンテンツが入る。じゃあこれちなみになんですけども、これ動かせるんですかね。あ、動かせるな。ってことは、あ、
うん、これはよくできてますよ。
ああ、なるほど。 上のタブも一緒に動くようになってんだ。これはよくできてますね。
ああ、なるほどね。うん。
これはちょっと事故を減らせますね、これ、ある意味で。
スノーモンキーブロックスのタブブロックはもう作りがちょっと悪くて、ちょっと変なんで、こっち使った方がいいかなと。
そう。これは、ラベル、あとスタイルですね。ここはタイポグラフィーで、まあ、ピンク、黄色とか、グレーとか。あ、これは文字の色でこのアクティブがつくんですね。これちょっと見にくいですね。ちょっと色変えましょう。文字の色を例えば、まあ、ピンクにして、こっち見にくいな。黒にして、こっちを黄色にしましょう。すると、これ、文字の色の下線がつくんですね。このアクティブの下線がね。
文字の色が
シンクしてる。まあ、CSS 的に一緒になっているという感じですね。であとは、この、ね、タブの配置が一応レイアウトで切り替えることができる。今。あと、パディング。これタブそれぞれのタッパディングですね。同じ。一ブロックの間隔。
うん。
一応アクセントとかも一応入れるということなので、例えば、灰色で。
これはあれですね。
ここね。ここ。
はい。
かぶちゃんじゃあ。
だから構成がいい。ここはちょっと調整がいい。
うん。ちょっと CSS 的に、まあ、ブロックスタイル入れて調整
する。うん、作る方がいいかなと思います。
その方が良さそうですね。はい。で、まあ、こんな感じに、できること。入れるってことですね。ここじゃない。こういう感じのができなくはないということですね。はい。じゃあ、ここまでは、この、インスペクターの方の設定で、まあ、こんな感じのことができる。当然、ね、このタブ、パネルの方もですね、背景の、このあれですね、設定ができるという感じになっていて、全体の感覚をこうか、こういう感じになるのか。
うん。
一応こういった形で設定ができるんだ。
うん。
まあ、リンクも一応設定できる。はい。
うん。
まあ、あとはまあ、これ以上できないことっていうのは、まあ、ブロックスタイルで用意してというような形で CSS で解決するか、まあ、もしくは、まあ、ここに書くか、CSS ね。
うん。
まあ、そういう形でもいいかなと思います。まあ、なんなら、スタイルブックの方で、このタブルブロックに対して、もう CSS を当てちゃうとか、いうこともできると思うので、まあ、その辺はどのぐらいのこの適用範囲の CSS 書きたいかなっていう、やり方によって方法を選べばいいかなって気がしますね。はい。こんな感じのタブルブロックですが、どうでしょう、北島さん。
まあ、結構やっぱり作りが綺麗なんだろうなという感じはしますね。うん。ユニトンの多分ブロックも結構綺麗にできてて、そんな不都合なく使えると思うんですけど、やっぱスノーモンキーブロックスの時はもう、探りで作って、まあ、はちゃめちゃなんで、うん。まあ、あと5年ぐらい早く出てきてくれたら、よかったなと思うんですけど。
5年。まあ、でも正直ね、タブブロックっていうか、タブっていうこの構造というか、何ていうか、コンポーネント自体って、全然昔からあるもんだから、なんならこの、当初のコアブロックの中にね、 いてくれてもよかったぐらいの感じはありますけどね、人数的には。
うん、
まあ、でもこういった形でまあリリースされたということですので、
うん、
まあ、どういった形で使っていくかっていうのを皆さんいろいろ試してもらいながら、ちょっとねみんなで試行錯誤してどういった形で活用できるかっていうのを、まあ、今後、試していくフェーズに行くのかなという気がしております。はい、それでは次のトピックスに行きたいと思います。はい、次のトピックスはワードプレス本体の深刻な脆弱性 WP2 シェルについてということで、まあ、ちょっと1週間1回分ちょっと空いたのでね、本来、2週間前にもし収録していたらこちらの内容を取り扱っていたかなと思うんですけども、ちょっと取り扱っていないので、まあ、ざっくりと WP2 シェルについても、まあ、お知らせをしておこう。まあ、ちょっと遅めではあるんですけども、紹介しようかと思います。で、まあ、ちょっと僕もあの、ブログの記事にですね、WP シェルとは何かみたいな記事をちょっと書いて、過去に書いて、その時にちょっと調べたこともあるので、まあ、そちらも含めて、ちょっと、WP2 シェルについて、ちょっとここでも紹介しておこうと思います。で、まず、そうですね、まず WP2 シェルっていうのがまあ何なのかっていうと、うん、そうですね、このも、なんて言ったらいいのかな、ちょっと言葉はあれですけど、まあ、とりあえずまあちょっと大きな脆弱性が本体にまあ含まれていたということになりますと。で、まあ、事前にこのワードプレス側の方にこういう問題が発見されましたということで、まあ非公開の形でお知らせがまずワードプレス側に行っていたと。で、その後それを確認してそれに対し必要なバージョンが出たというのが2026年の7月の17日になります。で、ですね。で、この WP2 シェルって言われているものの、関連する、全体を、ちょっと細かいこと言うとちょっと違ったりするんですけど、この、全体通して、まあ、対応が必要なものは、6.8K と 6.9K と 7.0K の、この大きく分けると、この3つのメジャーリリースバージョンに対して、それぞれマイナーアップデートが実施されたと。いうことになります。で、実際にこの 7.1 のベータ1が出ているタイミングでこれが、公になっているので、その修正版として 7.1 のベータ2というのも出ているという形になっています。で、同じく2026年の7月の17日に、クラウドフレアが、和風のルールを、配信してですね、これでちょっと対応を実施したということがあります。で、同じく、その、7月の17日以降にですね、この、2つの、脆弱性があったと。この CVE-2026 の60137っていうものと、CVE-2026 の63030っていうものがあるんですけど、その2つを組み合わせて、2つの脆弱性を組み合わせて攻撃する手法のことを WP2 シェルと呼んで、それが世間に広まったというような経緯になっています。なので WP2 シェルっていう問題があるっていうわけじゃなくて、このタイミングで明るみになったこの2つの脆弱性を合わせて一緒に活用して攻撃をする手法のことが WP2 シェルというふうに呼ばれているということですね。で、その翌、2026年7月の18日頃に、この修正内容、要するにワードプレスがアップデート公開されました。ということは、その前のバージョンとのギャッ ップというかね、ディフが分かるわけですよね。何が変更されたのか。
うん、
でそれによって、じゃあこういう脆弱性が前のバージョンにはあった。だからどういう攻撃をしたら、攻撃ができるのかということが、まあそれで分かるということになると。で、それの攻撃の方法であったり、脆弱性の具体的なものが出始めるというのが7月の18日ですね。で、7月の20日に、この、もともとですね、この脆弱性を発見した、サーチライトサイバーっていう、まあ、組織というか、まあ、団体といったりとか。でそこが、まあ、その発見の経緯や詳細というものを、まあ、パブリックに出したというような流れがあると。で、まあ、一応、まあ、それが、現在にまで至って、まあ、ワードプレスアップデートしてよとか、そういった、いろんな流れにつながっているということになりますと。で、さっきの2つの脆弱性ってあったんですけど、1つは、WP クエリーの、中のこのパラメータに、この Arthur Not In っていうパラメータあるね。で、それに関する SQL のインジェクションの問題があったというのが一つ。で、もう一つの CVE としては、REST API に関する問題と。で、先ほどの SQL インジェクションと組み合わせることによって、まあ、攻撃の、糸口にされるということが、まあ、起きたというんですね。はい、で、今回のこの、本体に見つかった深刻な脆弱性っていうのは、6.8 よりも前には、それが、ないものになるので、6.8 以前のバージョンには、その修正のパッチとかそういったものの、アップデートは実施されていないってことですね。
うん、
はい、これはまあ大体のその経緯ということですと。で、ここにですね、今紹介しているものなんですけども、このメインティックさんというですね、こういったメインティック WP プラットフォームっていうものを提供されている、サービスさんのアカウント。そちらの方に、こういったポストが出てますと。WP Two-Shell関連のですね、話で、国内の WAF の、サイバーセキュリティクラウド社によるレポートが公開されていると。うん、で、実際に、攻撃の報告が、ちょっと上がったと。で、修正版公開の前日は17、まあ、このバッチエンドポイントっていうところに対する攻撃の回数を計測したものなんですけども、修正版が出る前っていうのはそういったものはですね、まあ、公になっていないので17件だったものが、公開の当日に、まあ、4700件、で9日間の累計は、195万件に上ったと、ですので、まあ、こういった形で、右肩上がりでちょっと件数は上がっていると、まあ、一応この最終が7月26日になっているので、それ以降ちょっとどういった形になっているのかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ純粋に考えて脆弱性が明るみになってから攻撃の回数っていうのは増えているっていうのが実際のところだと思います。で、ただ誤解を生まないために説明すると、このエンドポイントに対するアクセスの件数ですもんね。アクセスがあったイコール攻撃があった。で言えるかどうかっていうのはまああるし、あとそれが、ハッキングされたかどうかっていうのはまた別の話になると思うんで、あくまでもそのエンドポイントに対するアクセスがあったと。脆弱性に関連すると言われているこのエンドポイントに対するアクセスの件数の増加っていう数値としてまずは見てもらうといいかなと思います。これが、まあ、その、なんていうか相関的な関係はあるとは思うんですけど、このハッキングとか侵入までに至ったとか、そういう件数の数字ではないっていうのだけは、まあ、誤解をね、広げないためにも、あえて言っておく必要があるなと思ってます。
で、でこれあれですよね、北条さんは、
うん、
スノーモンキーのフォーラムの方にもちょっとこれに関するなんていうかな、
関連で、
うん、
はい、ありました、まあ、うん、バッチ、バッチエンドポイントっていうのがまあなんだ、その画面遷移せずに一括処理を行うための、まあ、エンドポイントなんですけど、だから僕その記事一覧出るじゃないですか、ポストテーブルっていうか、なんかあの辺で使われてるものなのかなと思ってたから、まあ大丈夫だろうみたいな思ってたんですけど、そのフォーラムで一個報告があったのが、ビジェットエリアのそのブロック版のやつですね、新しいビジェットエリアの管理画面、あそこの更新もバッチエンドポイントが使われてるみたいで、
うん、
だからバッチエンドポイントを、まあ、WAF とかでブロックしてしまうとウィジェットの更新ができなくなるんですよ。
うん、
はい。で、クラス、なんだ、レガシーウィジェットプラグインですっけ、前の編集画面に戻すやつを入れたら、
クラシ
あの非同期に、はい、あ、そうです、クラスウィジェットか。あれ入れたら、その非同期の画面じゃなくなる、従来のやつになるんで、ちゃんと保存できます。
うん、
まあ、ブロック使えなくなりますけど。うん。
なる
っていう問題がまああるんで、
うん、
まあ、うん、まあでもね、ハッキングされるよりは、とりあえず防ぐっていうのが、まあ、連鎖は側とか WAF 側としては、まあ、当然だと思うんで、
うん、
しょうがないんですけど。
そうね、その、レンタルサーバー各社において、まあ、それぞれ、なんか対応があったところもあると思うので、ついてたところから、まあ、関連するちょっとワードプレスの操作感とか使用感に、何か影響しているところはなくはないとは思う。特に WAF 絡みだと、まあ、バッチエンドポイントだけならいいけど、 WAF 絡みで言うと、その例えばカスタマイザーとかもしかしたらどっか関連するところがあったりとか、そういうこともあるかも分かんないし、うん、なのでそういうところはちょっと一概にそのテーマが悪いとかプラグインが悪いとかじゃなくて、ちょっとレンタルサーバー側の設定が変わっていたりとかいうことももしかしたらあるかもしれないというのが、この本件から、まあ、発生した余波というか副作用というかね、うん、そういったものなのかなと思うので、そこはちょっと、注視しておく必要があるかなと思います。まあでもどうですか、僕は結構これに関してはもう盲目的にもうアップデートをもう日頃からちゃんとしておく、うん、べきとしかまずは言えないかなというか、他にもいろいろ気をつけることもあると思うんですけど、
うん、僕もそのマイナーは自動アップデートにしてるんで、
うん、
何もその気づかないうちに勝手にアップデートされてたから、
うん、
まあよかったんですけど、結構はなんか土日に対応しないととか書かれてる人が X にはいっぱいいたから、あ、自動アップデートにはしてないのかなって思ったんですよね。でメジャーアップデートはさすがにやっぱ怖いんですよ、プラグイン対応しないとか、
うん、
テーマ対応しないって全然あるから。でもマイナーだったらまあほとんどの場合大丈夫なんで、ハッキングされるよりね、表示崩れる方がマシじゃないって僕は思うから、まあマイナーぐらいは自動アップデートにしといた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、僕もそこは完全に同意意見で、なんならその、まあ、今件関係ないですけど、例えばお問い合わせフォーム系のプラグインとか、脆弱性をこう持ちやすい機能を持っているプラグインは、僕は結構できるだけ自動更新しちゃうっていうのは、例えば
なんたらフォームっていうプラグインがあって、そこのフォームプラグインが脆弱性を持ってましたので緊急アップデートのパッチアップデートしますって。でもそのニュースを例えばポカして見てなかったとか、その全然あると思うんですよね。とか SNS で後から知ったとかね、
うん、
その場合にその後からアップデートしてたらもしかしたらっていうことはなくはないわけで、
うん、
だからそういう部分を考えると僕はそういう機能、そういった対象の機能になるようなものを持ってるプラグインっていうのは自動アップデートにしたいなと僕は思っちゃう方ですね。それよりかは、それで何か問題が起きるよりかは、本当、まだ、なんじゃ、もうその問題が起きる方がまだマシというか、アップデートでね。
うん。
いうふうにはちょっと思うので、やっぱこういう、これを機にどういった形でまたね、保守をするのかとか、ウェブサイトを運用するのかとか、まあ、もっと発展的というか、いろんな話がいくと、もう、こんなことがあるからワードプレスはみたいな案件論もやっぱあるわけですよね、それはね。
うん。
やっぱ乗り換えるべきだと。ね。
なるほ
ど。それはそれで僕はまあ検討して決めていっていただければ全然問題はないと思うんですけど。
うん。
でも、一つ思うのは、まあ、この今回の例えばアップデートがあって、アップデートが自動的に、ね、こう実施されてないようなシステム運用をされているのであれば、まあ、他のシステムに変えたところで大丈夫なのかっていう心配は僕はしちゃうし、だから全くそういうものが必要のない、もうプレーンなものにするとかね、そういった形に乗り換えるっていうのは一つ選択肢としてはあるかもしれないけど。
うん。
ワードプレスをちゃんと管理できないのに他のシステムに変えてもどうなのかな、大丈夫かって思っちゃって。
そうですね。
やっぱ管理が必要なものは管理が必要なので。うん、それとかちゃんとやっていかないと何に変えても一緒かなというところは僕の持論としてはあります、
うんうん、
はい、まあ、こういったものですので、まあ、改めて、まあ、我々そのワードプレスよくで使うものとしては、まあ、日々の、メンテナンスアップデート、あとは情報収集ですかね、
うん、
そういったものは大事だなと思ったところですけどね。
うん。
これでも実際にやっぱ危惧されたらどうなるんですかね。普通にログインされちゃうってことですかね、中に。
僕もマジであれですね。何でもできるやつだったですね。
うん。
で本当に危険な、緊急度の高いやつ。っていうことで。
増やされちゃったりとかいうことも全然いけるようなね、話があったりとか。
はい。
で、ね、
そういうのもあるし、ねえ、まあ、そうね、とにかく、アップデートするしかないよね。
うん。
そうですね。
うん。
まあ、時代。それとしといた方がいいと思いますけどね。
うん。
うん、
そう。まあ、これを機に、ちょっと自動、まあ、プラグインは、まあ、それぞれいろいろあると思うので、まあ、さておき、本体に関してはね、マイナーアップデートは自動化っていうのは、うん、僕もそんな大きな問題は起き
ます。そうですね。こうして、週明け対応しますって言ってたら、この件数の増え方だとやばいわけじゃないですか。
うん、
うん、
待ってね、やっぱまずはアップデートしてウェブサイトを守ると、
うん、
その不具合とかレイアウト崩れとかから守るよりもまずはウェブサイトの方を守るとね、方が選択肢としては優先していただいた方がいいのかなという気がしますね。ただその今さっき経緯を少し話しましたけど、まあ何て言うかな、まあ、アンダーグラウンドのところで修正パッチの開発は進んでいたわけで、なので降って湧いたような話ではないわけなんですよね。 なので余計にしっかりとあの計画された修正パッチが出ているっていうことがあの考え、そのまあ経緯として分かるので、やはりその自動アップデートっていうものの、まあ、有用性っていうのは、まあ、あるかもしれないと思うんですね。なんでそういった、まあ、今回の件もそうですし、まあ、こういうことはないに越したことはないんですけど、だからこういうちょっと大きめの話がないと、この運用とかね、そういった部分を見直す機会にならないというケースもあったりすると思いますので、ね、まあ、これを機にですね、一番最適と思えるような仕組みをもう一回考えてみるっていうきっかけにしてもらえればいいのかなと思いますね。はい、それでは次に行きたいと思います。はい、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介になります。本日は収録2026年の8月の5日になりますので、それ以降のイベントの紹介になります。でちょうど今日これちょっと夜やっていたっぽいんですけど、これ東京のイベントですね。 The Power of WordPress Plus Making Your Site ということで、まあ、ちょっとセッションがあってプラスウェブサイトを WordPress 作ってみようみたいな、ね、ワークショップもありきのイベントが東京であったようですね。
誰がやったんですか？
これはですね、ああそうだ、こっちですね。このデスティニーさんっていう方なんですけど、そう、まあ、ワードプレスのとこの方なのかな。で結構あの日本語も流暢にお話をされるような印象を持ってます。お会いしたことはないんですけど、でまあ、ここで、プレゼンテーションがあったりして、その後にサイトを作ってみようみたいな、一応ネットワーキングということで軽食ドリンクありっていうイベントですね。
いいですね、
軽食が出会う、岐阜のワードプレスミートアップでそんな軽食出たことないですよね。出したいな。そう、まあ、そういったイベントがあったというのですね。はい、で、2026年の8月の8日13時30分からですね、岡山ワードプレスミートアップ16回目、バージョンアップを安全に行うためのローカル継承環境活用術というのが、開催されます。で同じく8月の8日の14時から八王子ワードプレスミートアップ8月と、今時のプラグインの話をしようね。で8月の15日13時から岐阜ワードプレスミートアップ97回目、まあ、相変わらずの初心者歓迎、まあ、不安ですけど。で8月の17日19時より、ワードプレスモスモック勉強会アット西新宿が開催されます。8月の20日17時より、対面オンライン同時開催の福井ワードプレスミートアップ50回目、ワードプレス 7.1 新機能紹介というのが開催されます。8月の22日関西ワードプレスミートアップアット大阪初心者向け黙々会情報交換会30回目。これ、豚島っていうところの場所なんですかね。豚島。ああ、豚島ノックっていう場所ですね。西淀川区は、っていう場所の名前かな。で次にですね、8月の22日横浜ワードプレスミートアップ45回目が開催されます。8月の23日13時30分に、千葉ワードプレスミートアップ26年8月の会、ワードプレスにコントリビューションその6翻訳で貢献しようパート4、こちら開催されます。はい、そんな感じですかね。じゃあ8月いっぱいこんな感じかな。あと、 8月26日に、千葉ワードプレスミートアップ、こちらも開催されると。こちらオンライン開催ですね。平日午前のオンライン開催。8月27日に愛知ワードプレスミートアップが、名古屋で開催される。次に8月29日14時から、神戸元町ワードプレスメラテンチを触ってみる会アンドモアということで、8月いっぱいこういったイベントが開催される予定でございます。キツネさんは何か行く予定はとりあえず今のところないですかね。
はい、予定はないです、でもこっちで 7.1 を触ってみようがもうここに入ってきてるっていうのが怖いですね。
そうですね、この辺からですもんね。だって19日リリースするわけですもんね。
そうですね、ちょっとマジで何もやってないから。
もう足音はだいぶもうで RC も来そうですからね。はい、ちょっとじわじわと、まあお盆あたりに触ってみる感じになるんですかね。どうでしょうね。
うん、7が結構大変だったからですね。なんか早すぎ、7.1 が。
今回もそんなにこのライトな感じではないですよね。
ですね。このスパンでこの重さ残られるとなんかもうやる気が。
そう、いつものこうなんかちょっとなんていうか、こうメジャーアップデートだけどこうなんかちょっとライト感ありましたもんね、これまでね。今回ちょっとライト感ないんですよね。そういうところもまああるんでね、ちょっとあの開発のお仕事とか制作のお仕事されてる方は、そうだな、お盆の間にちょっと情報収集みたいな感じになるんですかね。はい、そういった形でちょっとワードテストチェックしてもらえるといいかなと思います。まあ、こういったイベントもね、さまざまやっておりますので、ぜひ興味があるものがあれば参加してみてください。収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、もういけないとですね、何の点自体を、
いろいろと海外のドキュメントとかを見ているとそれなりに駒を増したものもありつつ、まあ、今回正直なんていうかな、実際にリリースされた後のことも考えてこうあまりピックアップしてなかったのがあるんで、まあこまごまとねいろんなものはあるんですけども、で、まあ、ぜひね開発関連の方は触ってもらってチェックしてもらった方がいいかな。特に今日実際触ってみる系で取り扱ってなかったんですけど、ブロックエディターの iFrame 完全導入っていうのもあったりしますからね。なのでそういったところで例えばカスタムブロック提供している方であれば、まあ、テストしておきたいとかね、いろいろあったりするかもしれませんし、皆さんそれぞれ、確認してもらうといいかなと思いますね。今回のブック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各種程度たまはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。 X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは今回のフック WP の配信チェアチェア、それでは、次回のクタプルピーの配信でお会いしましょう。オレンジラインのクノと
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。